医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。今週は先週に引き続いて、中鎖脂肪酸の栄養生理機能と日清オイリオグループの取り組みについて、日清オイリオグループ株式会社執行役員の青山俊明さんに伺います。
今週も先週に引き続きまして、中鎖脂肪酸の栄養生理機能と日清オイリオグループの取り組みということで、日清オイリオグループ株式会社執行役員青山俊明さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。油というのは、一番最初にお話ししましたように、脂肪酸が油でないわけですね。つまり3つ脂肪酸が1つのグリセロール、これにくっついてると。じゃあその油の油脂、脂肪の分子として考えた場合に、グリセロール骨格の中に中鎖と長鎖が共存する、そういった油を作れないかというふうに考えたわけですね。実はその母乳中、あるいは天然のそのヤシ油、パーム核油についても、その一つの油の分子の中に中鎖と長鎖が共存している形が多いんですね。でも基本的に MCT というのは中鎖だけで、そういう形をですね、我々は中鎖と長鎖、これが一つの油の分子の中に共存するミディアム、ロングチェーンって言いまして、MLCT ってですね、C はチェーン、トリアシルグリセロールっていう意味で CT つくんですけども、この形にしようとしたわけです。これをですね、合成ではなくて、脂肪酸の交換反応、自然に起こる交換反応でできないかというふうに考えて、酵素を使って、これをやったわけですね。でこれはですね、実はチョコレート用の代用紙という油を作るですね、ジョステルも認められた方法を少し応用してるんですね。それによって MLCT を作ることによって、実は分子量が平均化されましたので、煙も出ることもない、泡も立たないと、こういったものができたわけです。この技術が我々あったので、その栄養評価の技術と一緒にして、特報の商品が最終的にできることになりました。したがってですね、他のメーカーではなかなか難しいというのは、そういったことがあると思います。分子量、一つの油としての分子になるんで、分子量が平均化されるわけですね。したがって、それぞれバラバラなものという形じゃないので、分かれるということは起きません。
その MLCT ですね、これが、日清オイリオグループのどのような製品に使用されているんでしょうか。
特定保険用食品を取得しましたヘルシーリセッタというですね、食用油にその技術が応用されております。
この製品にはですね、特定保険用食品の許可表示として、この油は中鎖脂肪酸を含み、体に脂肪がつきにくいのが特徴ですというふうにあると伺っております。これは文字通り、この通り単純に理解すると、まあ、良くない点もあるそうですね。
この油を飲めば痩せるというふうなですね、ことを勘違いされる方がいるということですね。要はこの MLCT というこの油をですね、本当に体が脂肪がつきにくいという効果を示すのはですね、実は痩せた人には効果がないんです。 BMI24 以上ですね、少し太り気味の方、脂肪が気になる方ですね、こういった方にしか効果がないということが、もう試験をして確認しております。でこれはですね、食品としては非常に重要なことでですね、薬だとですね、どんな人でも、つまり脂肪がなくてはならない人でも減らしてしまう、そういうことが起きない、つまりこれは食品の効果であるというふうに我々は考えている。
あくまで適正な量を食べてくださいと、
は
い、
そうですね、たくさん食べたらいいものではなくてですね、はい、一番わかりやすいのが、この油をですね、今使っているキッチンオイルと変えてですね、普通に使ってください。だいたい1日10から15グラムぐらいですね、その辺をですね、使うというのが一番効果があるということですね。
脂肪がつきにくいといった他にもですね、新しい効果が期待できるんでしょうか。
中鎖脂肪酸につきましてはですね、もともと未熟児、あるいは消化吸収の劣った方の栄養補給に使ってたわけですね。今でも使われてるんですけども、ということは今の高齢化社会ですね、 まあ言えば後期高齢者の方含めて消化吸収機構が非常に劣っていると、こういった方に何か効果ないかということでですね、まあ動物実験もやったんですけども、低栄養と言われるですね、まあ言えば後期高齢者の方はですね、血液中のアルブミン値が低いんですね。もしこの中鎖脂肪酸を摂取することによってアルブミン値が下がらない、あるいは上昇する、こういうことが起これば非常に効果あるじゃないかということで、まあ、動物実験でまずやってですね、それで効果がありましたので、高齢者施設の方にですね、協力いただいて、アルブミン値が 3.7 以下の人ですね、パーデシリットル以下の人に、3.7g パーデシリットル以下の人にですね、摂取してもらって、アルブミン値がどうなるかということを調べました。そうするとですね、アルブミン値も当然回復しましたし、それによって体重が増加したんですね。これは臨床栄養学会雑誌に報告させていただいております。そういった面でいくとですね、やはりその低栄養状態、つまり高齢者の低栄養にも効果があるということが分かってきました。
どういう形で食べていただくんですか？
やはり摂取しやすい形っていうのがある、食べやすい、量も少ないっていうことですね。プリン状態しまして、我々、エネプリンっていうのを発売させていただきました。これは40g しかないんですけども、そこに中鎖脂肪酸が6g入っています。それでですね、110キロカロリー取れます。こういうですね、商品を開発して食べていただくというもう商品もですね、実際にもう作っております。
すでに発売されています
。はい、発売しております。
その他に新たな効果は期待できます。
先ほど申しましたね、MLCT。これは体脂肪を蓄積を抑制すると。いうふうなことがですね、言ったわけですけども、特に内臓脂肪を減らすという効果が強いわけですね。で、内臓脂肪を減らすということであればですね、基本的にアディポサイトカインと言われるですね、脂肪から出てくるホルモン、これに影響しているんじゃないかと。つまり、内臓脂肪が減るということは、要はそのアディポサイトカインの中のアディポネクチン、これが上昇する可能性があるんじゃないかと。つまりアディポネクチンが上昇するってことは糖尿病に対していい効果があるんじゃないかと、そういう仮説を立てましてですね、これはまだ動物実験なんですけども行っております。それで非常にですね、過栄養ですね、高栄養にしたですねネズミをですね、8週間高脂肪食で飼いまして、本当に自然発症の過栄養による糖尿病自然発症モデルラットですね、これを作成しまして、その後普通の油とそれと MLCT、 この群に分けてですね、それぞれ普通のエネルギーのですね食事をですね6週間与えて、その後に OGTT ですね、糖負荷試験をやりました。そうするとですね、この MLCT をですね投与したモデルラットと普通の油をやったラットですね、この血糖値を見ますと血糖値はほぼ一緒だった。で、これは差がないのかなと思ったんですけど、インシュリンを測るとですね、なんと MLCT 群は、その普通の油に比べて、半分の、2分の1の量のインシュリンしか出てなかった。つまり、半分のインシュリン量で、同じ血糖値を示したってことなのね。ってことは、これはインシュリン抵抗性の改善につながったというふうなデータを得ました。これも論文投稿してですね、アメリカの雑誌に採用されております。まあ、今後はですね、これをいかに人の方にですね、応用していくかということは考えております。
この先、製品化できるとすれば、どういう形になると想定なさいますか？
まだまだですね、いろんなことを確かめなくてはいけないんですけども、やはり糖尿病の治療食というよりは、やはり予防食ですね。それに応用できる可能性があるんではないかと。で、日本人のようなですね、糖に対してですね、あまり抵抗がない、そういった人種には、非常にこれは有効なですね、油になってくるんではないかというふうに期待しております。
先ほどの高齢者の方の栄養状態改善する商品というのは、プリンという形だったんですけど、この場合は普通の油になさるという。
そこに関しましては、まだいろんなですね、検討しないといけないので、いろんな可能性があるというふうに考えてまして、まあ、プリンもあるでしょうし、いろんな食品に応用できるんですね、この MHCT というのはですね。本当にこの MLCT が入ったものについてはですね、もっと展開をですね、していければというふうに思っています。
前回と今回の2週にわたって、 中鎖脂肪酸をめぐるお話を伺いました。でこの分野、日清オイリオグループにとっては今後も期待できるということになるでしょうか。
そうですね、中鎖脂肪酸の研究というのはですね、実は1950年代から始まりまして、一度1970年代に一応終了してるんです。それはですね、栄養補給ということにしかあまり効果がないというふうなところがですね、研究内容だったためなんですけども、我々は少量でも効果があるのではないかということで、少量でですね、いろんな効果を試してきております。それによりましてですね、今お話ししましたようにですね、体脂肪の蓄積抑制、あるいは低栄養の改善、あるいはインシュリン抵抗性の改善等ですね、出てきております。量的な問題ですね、ここをもっと深掘りすることによって、少量で効果あるということは、我々がやるかどうかは別として、食品に応用する場合もですね、量的な問題がですね、そこまでいらないということであれば、いろんな応用範囲が広がってくるんじゃないかと思います。まあ高齢化社会向けたですね、中でですね、今我々が展開しておりますそういった高齢者用のエネルギー補給、低栄養改善の商品であるとか、いろんなですね、そういったまあヘルシーフーズ分野ですね、この分野での利用というのがですね、ますます広がっていくということを期待しております。
青山さん、大変興味深い話をありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は日清オイリオグループ株式会社執行役員の青山俊明さんでした。医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。